ヨハネの福音書、御言葉をご一緒に読み進めていきたいと思います。先週の14章でイエス様は何ておっしゃいました？私は命のパンというのは随分前でしたね。私は道であり真理であり命なのです。また助け主として真理の御霊をくださると約束されました。だから心を騒がせるな。今週の15章もイエス様引き継ぎ十字架へ向かう道の途中で私たちに語られます。十字架の途中、そこにはゲッセマネの園もありました。そしてブドウ園もありました。ブドウの木がありました。私たちも弟子たちと一緒にそこを通って今週行きたいと思います。1節から5節までをまずご一緒に読んでいきましょう。1節から、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。アメン。ここに3つの写真があります。まず1つ目ですね。これは何でしょうか？そうですね、これがブドウ園のブドウの木なんですね。まあ、自然のものとは違って、横にこの実が同じところに並んでいくように枝が伸ばされています。このブドウの木、よく見てください。ずっと見ていると、これ両手を広げている十字架のイエス様のように見えてきませんか？その両手を広げたこの両腕、枝が私たちだって言うんですね。さあ、2つ目の写真は、このブドウの木、先ほどはこの葉も実もついていませんでしたけれども、収穫の時、いよいよこの喜びのブドウの実を収穫している、彼らがこの農夫ですね。イエス様が、私の父は農夫です。父なる神様が本当に喜んでブドウの実を収穫してくださいます。そして3番目の写真ですね。これはブドウの実がなっていますね。美味しそうですね。枝の役目、私たちが枝として何をするのか、その役目はただ一つ、美味しい実をつけること、豊かな実を結ぶことです。でも不思議なことに、イエス様は多くの実を結びなさいとはおっしゃらなかったんですね。また良い実を、美味しい実を結びなさいとも言われませんでした。言ってなかったっけって、もう一度よく読んでください。そういうことは、そうしなさいとは言ってないんですね。じゃあ何ておっしゃったのか。それはただ、私にとどまりなさい、木である私につながっていなさいっておっしゃったんですね。前の章でイエス様は、私が道、真理、そして命である、そして私がブドウの木、つまりイエス様が命の木なんですね。創世記の初めで、私たちはその命の木から遠ざけられました、罪の上に。でもその命の木であるイエス様が私たちのところに来てくださった。私たちはこの世の中でも実を結ぶこと、つまり結果を出す、漢字で結果っていうのはこの果物の実を結ぶって書きますよね。 実を結んで結果を出そうと必死に頑張ります。また、頑張れと、言われたりします。でも枝がどんなに一人で頑張っても実はできないんですね。木であるイエス様にとどまるなら多くの実を、豊かな実を、おいしい実を結んでいくのです。イエス様から離れては私たちは何もすることができません。でもイエス様にとどまるなら多少のことはできるんでしょうか。大抵のことはできるんでしょうか。いや、何でもできると言うんですね。6節7節をご一緒に読みましょう。6節から次お願いします。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むのでそれは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。イエス様にとどまらないと疲れるだけです。枯れるだけです。この枝が枯れてしまったり、この病気になってしまうと、それを見つけ次第この農夫はそれを刈り込むんですね。先ほどこの2節に刈り込みを農夫がしますってありました。私もこの間頭を刈り込んでですね、ちょっと寒かったんですけども、まあ、さっぱりはしましたけども、そうなんですね。それでも、ダメだと、もう枝ごと切り落とすんですね。でも切り落とされた枝が、下にこの果樹園に、置きっぱなしになってるとどうなるか。大抵病気っていうのはこのカビのようなものですから、そのカビが、なんとこの宙に舞い上がって、この他の木にかえって病気が移ってしまうっていうんですね。ですから急いでその切り落とした枝をこのカビが散らないうちに焼き尽くすっていうんですね。でも木にとどまって、そして本当に健やかな枝であれば疲れませんし枯れません、やむこともありません。もうそうでなければ離れてしまうと焼かれてしまう。この枝がですよ、主を礼拝するための祭壇の日に、この祈りの日のためにくべられていくなら、まだ喜びの日ですけれども、この永遠の日でただ焼かれるため、しかも永遠の日ですからずっと焼かれっぱなし、これは本当に苦しいことですし、主ご自身も本当にそのことを悲しまれます。ではイエス様にとどまるというのはどういうことでしょうか。それは第一に御言葉がとどまることです。この後歌う主はブドウの木っていう歌では御言葉にとどまりって、まあ、歌詞になってます。まあ、それは間違いではないんですけども、この7節ですね、もう一度見てください。私の言葉があなた方にとどまるってありますね。御言葉が枝である私たちにとどまるんですね。御言葉にとどまるっていうと、なんか私たちの側から御言葉にぶら下がってるようなですね、なんか私たちの側にこう選択肢があるような感じですけども、御言葉がもう選んで決めたんですね。この枝にとどまろうと。そしてこの私たちに御言葉が入ってきたんです。イエス様ご自身がそうでした。イエス様はこの御言葉そのもののお方ですね。神の言葉、言葉なる神が人となって受肉されたお方ですよね。枝である私たちもこの木であるイエス様につながってとどまり続けるとどうなるか。この御言葉がとどまる枝、御言葉が受肉する枝物になっていくんですね。この最初アダムとエバはこの御言葉にとどまらないで、御言葉がとどまらないで、そしてこの蛇の言葉、サタンの言葉がとどまって、そして命の木から 切り離されてしまいましたよね。エデンから追い出されて命の木へのアクセスを守るために、もう罪人のまま命の木の実も食べて、罪人のまま永遠に生きたら、もうこれは神様の本当に計画外、想定外のことですから、そうならないように守られ、私たちも守られたんです。もう一度清められて、もう一度本当に命の木に預かることができる日を待っていたんですね。でもその日がやってきました。イエス様は来られたんです。そして最後のイエス様は、この聖書に最後のアダムだってありますね。そしてそのアダムの体から取られた花嫁が教会、私たちですよね。まあ、最後のエヴァという表現は聖書にはありませんけれども、最初のアダムとエヴァは一緒に御言葉から離れてしまいました。でも最後のアダムとしてイエス様が花嫁なる教会、私たちをまさに最後のエヴァのように、アダムはこの眠っている間にこのあばら骨を取られて、そして眠りから覚めて女を見たときに、まさに私の骨からの骨、私の肉の肉って言いましたよね。その肉というのは御言葉が受肉した肉ですから、私たちも最後のアダム、イエス様の体から取られた、御言葉が受肉した体から取られた私たちも、その御言葉がをまとった花嫁なんですね。ですからイエス様がですね、これぞ私の骨からの骨、でも骨だらけで肉はないではなくて、私たち本当に御言葉がとどまって、御言葉にをまとった花嫁であればですね、私の肉から肉、ね、もうこんなに丸々と肉付いてて、別に嫌がられないと思いますね。本当に喜んでですね、こんなに御言葉を豊かに身につけた、身にまとった、そして実を結ぶ花嫁、枝としてイエス様喜んでくださるんですね。さあ、そのイエス様続けておっしゃいました。実と愛についておっしゃいました。8節から10節まで読みましょう。8節から、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。イエス様にとどまるとは、第一に御言葉がとどまることでしたね。そして第二に、父と御子の親子の愛にとどまることです。新しい戒め、13章にありました。何でしたか？それは新しい戒め、愛ですよね。互いに愛し合うこと、この15章でも何度も繰り返しイエス様はおっしゃいます。まず神ご自身が父と子が互いに愛し合う方でした。そして御子イエスが花婿となって花嫁を、私たちを愛してくださいます。ですからこの親子の愛、夫婦の愛、そして共に神の子供、神の家族とされて、兄弟姉妹とされた私たちが愛し合う兄弟姉妹の愛、この愛を表していくのが教会です。この神を愛するか人を愛するかではなくて、神ご自身が神を愛である、その愛というのは互いを愛する愛だわけですから、私たちは神を愛し互いを愛する、これは一つのセットなんですね。それを表していくのが教会です。いくら建物があっても、十字架がついていても、そこに愛がなければ、世の人も言うでしょう、あそこには愛がない、あれはキリストの体ではない。でも建物がなくても、十字架がついていなくても、私たち間に神の愛があふれていたら、ここに愛がある、これはキリストの花嫁なる教会だ、世が証ししています。でもこの愛というのは義務ではありません。愛は何ですか？義務ではなければ、じゃあ権利ですか？それも違いますよね。愛は喜びだというんですね。11節イエスもおっしゃいました。ご一緒に読みましょう。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、 あなた方の喜びが満たされるためです。十字架を前にしたイエス様が本当にこれから厳しいところを通っていかれる。イエス様が喜びを語られる。この御言葉が枝に残って実を結んでいく。イエス様は命の木である。お方がまさにこの木にかかっていて、ご自身が木であることを表していったんですね。でも私たちもその両側にかかっていた枝なんですね。主を愛することが何よりの喜びとなりますように。花嫁である皆さんを心から祝福します。私はいろんなものを愛しています。ある人は、食べることを愛します。ある人は何かを飲むこと、何かをすること、何かを買うこと、何かを使うこと、あるいは何もしないこと、愛している人もいるかもしれません。でも主を愛することが、この御言葉を本当に朗読宣言していくことが、主に向かって世に向かって御言葉を高らかに歌っていくことが何よりの喜びとなりますように。主がそれを喜んでおられるからです。私たちはだから祈りの家で毎週、いやできれば毎日この祈りを捧げていくんですね。主がそれを願っておられるからです。私たちはパートタイムの花嫁ではないんですね。週何日、一日何時間、しかも時給いくらとか、そういう花嫁ではありません。フルタイム、しかも24時間365日、いや永遠の主イエスの花嫁なわけですから、私たちは花嫁は花婿と義務でもなく権利でもなく、ただ一緒にいて喜ぶためですから、本当に一緒にいることを喜んでまいりましょう。そして12節からイエス様はこの新しい戒め引き続き語られます。12節から読んでいきましょう。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。私は元って言うんですけども、でも友と呼んでくださったんですね。皆さんも友なんです。それまで私たちはイエス様にしもべと呼ばれる、これは奴隷という言葉です。そういう存在でした。だからペテロはイエス様が足を洗おうとしたとき、それは奴隷のしもべの仕事でしたから、先生あなたがと言って断ろうとしたんですね。でもイエス様はその時から十字架を前にして私たちを友と呼んでくださいました。ご自分の命よりも私たちを優先してくださった。天の父の御心すべてを分かち合う、もう友達の友達なんてもんじゃないですよね。本当の親友です。親友っていうのはこの親の友って、まあ、親しい友って書きますよね。まさに親である天の父の御心をあなただけには分かち合おうという、そういう親友として私たちは選ばれたんですね。主と教会はそういう親友同士の夫婦なんです。16節17節ご一緒に読みましょう。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。神の御子から親友として選び出された私たち教会の使命は、一つ目に行って実を結ぶ、行動を起こして愛の実を残すということです。そして二つ目、主イエスの名によって天の父に求める、そして求めて受け取るということです。これが教会の使命ですね。 そしてイエス様は、ここから、どのような時代に向かっていくのか語り始められます。18節19節読みましょう。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。16節には、私があなた方を選んだとありました。私たち教会はギリシャ語でエクレシアって言います。呼び出された者たちという意味です。呼び出された者たち、主イエスがご自分と共に何のために私たちを教会を呼び出されたんでしょうか。一緒にすごい素晴らしいって言われるためでしょうか。違うんですね。なんとイエス様はご自分と一緒に私たち花嫁を、私たち親友を世から憎まれるために選ばれた。世から憎まれるために性別して選び出された親友であり花嫁なんですね。間違わないでください。私たち教会は世の中からよく思われようと、世の人々から憎まれないようにしようと気を使ったり頑張ったりするものではないんですね。また迫害されないように気をつける必要もないんです。もちろんこの人をつまずかせてはいけません。でも世が満足するように装う花嫁ではなくて、主を喜ばせる花嫁、御言葉が受肉し、主の愛の実を残す栄光の教会として、あなたも私も主から選ばれたんですね。花嫁がどうでしょう、ね、お客さんたちがたくさん披露宴に来ている、あ、自分の両親も兄弟もまた親戚も、 あの先輩も会社の上司も、ね、いるし、ね、昔の友達もいっぱいいると言って、その人たちばっかりに気を使って肝心の花婿を忘れている。花婿は誰だかも忘れている。私たちともすると教会はそのような世のことにばっかり心を配っていながら、一体誰の花嫁なのか、何のお祝いなのか。世がそれを祝うために、でも祝うためではなくて、むしろ石を投げてきます。一緒に憎まれてきます。でもイエス様が一人で憎まれるのではなく、一緒に憎まれるなら、イエス様が一人で十字架にかかるのではなく、そこに一緒に十字架にかけられるのなら、イエス様おっしゃいました、私たちは今パラダイスにいる。そしてどんなに憎まれても、その迫害の中で助け主なる真理の御霊がイエスが主であり神であると証しをされます。しかも私たちを通して証しをされるというんですね。ですから私たち教会の役目は、御霊の語られる御声を聞いて行うこと。もし今御霊がこの天の礼拝と同じように大声で手を挙げて一緒に主を礼拝しよう、賛美しようと呼びかけるのであれば、私も一緒に礼拝をしていくんです。私は本当に静まって今悔い改めの時を持とうと御霊が言われるのであれば、私たちは悔い改めます。また御霊があの人を許して、そして罪から解放しなさいと言われるなら、私たちは罪の許しを宣言します。また御霊があの人にもう一緒に礼拝したいから主イエスの父を宣言して、病や悪霊から解放しなさいと言われるなら、私たちは主の御名で病を癒し、悪霊を追い出し、共に主を礼拝するんですね。御霊が力ある御言葉を宣言しなさいと言われるのであれば、世に向かって御言葉を宣言して朗読していきます。私たちこの御言葉を読むときに、別に声出さなくても黙読でも私は意味がわかるしとこれまで思ってきたかもしれません。私もしばらく前まではそう思っていました。でも聖書になぜしきりに御言葉を朗読する者は、声に出して読む者は幸いであると書かれているのか。それは その御言葉の宣言を敵がサタンが世は嫌うからなんですね。それはしてほしくない。私の言葉を聞いてほしい、信じてほしい、頼ってほしい。敵は神様の御言葉に本当に間を割って、いやそれを食べても死なないとか、神のようになれるとか偽りを吹き込んできます。でも私たちは御言葉を朗読して宣言していくとき、もし祈りの家で皆さんが祈っているとき、たった一人であってもですね、一人だからこの声に出して読んでもしょうがないじゃないか思うかもしれません。でも一人だからこそ、そこで私が、あなたが御言葉を宣言していかなければ、誰も宣言する人はいないんですね。ですから私たちは御言葉を宣言していきます。開いて読むこともできますし、でも開かなくても御言葉をだから覚えていくんですね。心に刻んでいくわけです。そして私たちは御言葉の、誰かと一緒にいるときも、また一人で道を歩くときも、御言葉を宣言していくことができます。イエス様はそれをされました。イエス様は誰も聞いていなくても、荒野に行って、寂しいところに行って、そして祈られました。私たちもイエス様の枝ですから、従っていくわけです。そしてイエス様おっしゃいました。心を騒がせてはなりません。私はブドウの木で、あなた方は枝なんだ。ブドウの木から流れてくるものをそのまま受け取って流していきなさい。頑張って実を結びなさいとはおっしゃらなかった。ただ木につながっていなさい。私たちいろんなことが気になるかもしれません。でも他の木になることはないんです。もうブドウの木なんですから、ブドウの枝なんですから。何の木になろうかな。敵はいろんなことを本当に私たちが気になるようにさせてきます。ブドウの木よりもあっちの木がいいぞ。でも私たちはそれを自分で取捨選択して、ブドウではなく他の実を結んでいこうとか、これが罪の始まりだったんですね。アダムもそうでした。どんな木の実を食べてもいい、でもこれだけはいけないよ。でもその木の実を欲しがったんですね。自分で結ぶことできませんから、それを食べようとしました。でも自分に与えられたのとは違う木の実をつけようとすること、これがそもそもの罪なんですね。でも日夜ブドウの木以外のいろんな言葉や情報や誘惑がいろんなとこから飛び込んできまして、私たちがそういうものを漁ってしまいます。インターネットやテレビや、また人を通していろんなことが飛び込んできまして、私たちもそういう、まさにこう津波の中に私たち自身が飛び込んで溺れてもがいてしまうんですね。またそういう本当に放射能よりも怖い、私たちを汚染するもの中に私たちは避難勧告とかそういうものを気にせずに、この御言葉を本当に無視して飛び込んでしまう、そしてやられてしまうんですね。でもイエス様が除染してくださいました、私たちを。イエス様がどんなに人が気づく高い防潮堤よりも高いところに上げられたお方が、私たちをどんな波からも荒波からも守ってくださいます。キリストの体なる教会に、イエス様のブドウの木にとどまっていきましょう。とどまってください。燃え続けている礼拝と祈りの灯火から離れないでください。私の家は祈りの家だ。祈りの家から離れないで、たまに行くではなくて、そこからたまに離れることがあったとしても、そこにとどまり続ける。私の家はここにある、私の国籍はそこにある。先週この入会を正式に承認するということで、広田恵子さんの、あ、そうだ、後で漱石依頼状というのにサインをしていただくので覚えておいてください。それで運河教会に送ります。教会もですね、入籍っていうんですね。入籍ってどういう場面で使う言葉ですか？結婚の時ですよね。私たちはイエス様のキリストの花嫁とされ、そしてそこにはこの天の父の 席に一緒に入っていくということですね。私たちの 天に私たちの国籍がある、まさにその通りです。私たちは、ね、私たちはどんなに引っ越してもその戸籍っていうのを変えない限りは、私たちは、いや今はニュータウンに住んでますとか、今は千葉に住んでますとか、そういうことがあったとしても私たちの戸籍は変わりませんよね。私たちはそこに留まるんです。イエス様最後のこの十五章の御言葉は、これから迎える終わりの時に教会が迫害されると約束されています。予言されています。いや私が嫌だとかですね、逃げようとか言ってももうそうなっていくんです。でもイエス様一人でもうその迫害を受け憎まれていくのではないです。イエス様の体なる親友なる花嫁なる教会、私たちも共に、そしてやがて憎まれていくものの方が多くなっていきます。そして強くなっていきます。そして憎むものはいつの日かいなくなっていきます。世の中の空気を読むのではなく、天の御国の空気を読んでください。私たちは何か世の中と違うことをしているときに空気が読めない、何か場違いな、何か変わったことをしている、クリスチャンとして生きることは変なことじゃないかというふうに思ってきた節があるかもしれません。でも天の御国から見たときに、どっちが変なのか、変わっているのか、おかしいのか、ずれているのか、それは終わりの時にはっきりします。でも今私たちはそれを知らされているものとして証していることができます。イエス様最後の御言葉で、あなた方は初めから私と一緒にいたっておっしゃるんですね。永遠の命というのはこれから終わりまで続いていくというか、終わりがなく続いていくものだけではありません。永遠であればそれは遡っても永遠なはずです。ですから私たちは初めからイエス様と一緒にいたもの、そうだったんです。エヴァはアダムの体の中にありました。最後のアダムであるイエス様の中に私たちはそもそもいたんです。そしていつまでもいるんですね。これが永遠の命です。永遠の命は、次の章ですね、ヨハネ17章3節にあります。父を知り、父が使わされたイエス様を知ることです。知るというのは夫婦の交わりのことです。私たちは初めから一緒にいたイエス様と終わりまで一緒にいる花嫁です。蛇の誘惑に負けたエヴァはアダムに木の実を勧めて一緒に命の木から離れてしまいました。でも最後のアダム、イエス様は一緒に木の実を食べてはいけないものを食べるのではなく、命の木であるご自身の愛の実を、私を食べなさいと、十字架と復活の勝利の実である永遠の命を与えてくださいます。初めからいた、一緒にいたこのお方と最後まで生き抜いていこうではありませんか。最後20節から終わりの27節までの御言葉をご一緒に宣言して祈っていきたいと思います。できたらですね、もう立ち上がって、ご一緒に宣言していきましょう。これは厳しい言葉です。でも私たちは心を騒がせることはありません。ご一緒に、立ち上がって祈、御言葉を宣言していきましょう。20節から、しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守ります。しかし彼らは私の名のゆえに、あなた方に対してそれらのことを皆行います。それは彼らが私を使わした方を知らないからです。もし私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったでしょう。しかし今ではその罪について弁解の余地はありません。私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいるのです。24節。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったのなら、 彼らには罪がなかったでしょう。しかし今、彼らは私をも私の父をも見て、その上で憎んだのです。これは彼らは理由なしに私を憎んだと、彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのです。初めから私と一緒にいたからです。お祈りします。愛する天のお父様、本当にブドウの木であるイエス様から、私たちが本当に命を受けた枝とされたことをありがとうございます。豊かな実を結ぶためです。世の中からは憎まれ迫害されてきます。でもその中で豊かな、そして証の実を結んでいくことができますから、助け主なる御霊に全てをお任せしていきます。真理の御霊、知恵と啓示の御霊に本当に聞いて語られることをそのまま証ししていく枝とならせてください。そして恐れることはありません。心を騒がせるなとイエス様は命じられました。私たちは本当にイエス様は友と呼んでくださった親友であり花嫁とされたことをありがとうございます。本当に新しい戒め、互いに愛し合う愛の実を結んでいく枝とされたことをありがとうございます。本当にあなたから離れることがありませんように、イエス様あなたにしがみついていきます。必死になって敵は私たちを引き離そうと、枝を折ろうと、そして枝を病気にさせて、そして燃やしていこうとします。でも私たちはあなたにつながっていきます。互いに一緒につながっていきます。そしてブドウの木と一つとされていきます。豊かな実を結ばせてください。感謝し祝福してイエス様のお名前でお祈りします。アメン。